で、それですよ、その半年後、結局どんな感じの挙動になったんですか？
で、結局、そこで自分の今できることを、それと、できないことを全部書き出して、で、どの土地がいいだろうっていうのも考えなきゃいけないから、うんうん、長野でやるのか、東京行くのか、まあ、大阪行って勤めるのかっていうのも含めて、まあ、いろいろこうメリット、デメリット出したときに、やっぱ実家がここにあるっていうのは、その家賃的な部分でメリットが多かった、
うんうんうん。
で、当時まだインターネットはなかったわけ。ネット販売っていうのは。だから来なきゃいけないから、
うんうん、
新幹線だったら、名古屋、大阪、東京の真ん中辺だから、
うん、
浜松意外といいんじゃないかなってなって、ここが選択肢になったんだ
よ。へぇー。地の利的なところ
の
実家っていうの
は。そうそうそうそう。そうなんですか。女の子はその時はね、全く、からに戻ってきてからね。いろいろあったんですね。そうそうそう。
先生。はい。
そう。なんで、意外とちゃんと考えて、
うん。
で、意外と消去法好きだから、
一旦出して、
絞
り込んで
くる。そうそうそうそう。うん、だから一番メリットの多いところに一歩前出るって感じだな。
なんか、不思議だなと思ってて、僕結構感覚派の人間なので、
うん、
その、まあ、わかんないし、やってみないとっていうところでスッていくんですよ。でも、ひなりさんって結構その、最初は感覚派でスッって動くんですけど、
うん、
その後結構あれですよね、その、割と、
うん、石橋
叩く感じですよね。
うん、かなり叩く。
そうなんです。それはなんかすごい不思議だなっていう。
ちゃんと比較表を作るんですね。
そうだね。立案時は全部感覚だね。
はいはい。なんかそれがちょっと建築とかインテリア雰囲気というか、匂いを感じます。
ああ、そのロジックの立て方。
そうそうそう。感覚なんだけど、ある種そのロジックの積み立てで空間を作っていくっていう。
具現化しなきゃいけない。ふわっとしたもの、抽象的なものを、こんな感じの世界観で住みたいってなったものを、1ミリの単位です。こうグーッと落とさなきゃいけないから、そういう部分は合ってるかもしれない。ね、
なるほど。
でもそのメリットデメリットを出すときは、
うん、
もう自分でこう考えて考え抜いて出すんですか、うん、誰かにこう聞くとか。
聞かないかな。出し、
どうみたいなのはないんですね。
あんまりないかな。そういう、なんまあ、セッション的な感じでしょ、
はいはい、
こう話して、引き出し合うみたいな。
とか、まあそう、自分のやつが結構、客観的に見てどうなのみたいなのを信頼する人に聞いてみ
る。それは言った。例えば美容室とかで自分で起業してる知り合いとか見たら会いに行って、
うん、
今こういう考え方で、いやそうだったら下積みした方がいいよって言われたりもするし。はいはい、でも結局は、やっぱ答えはもう持ってんだよね。
そうなんね。答え合わせに行く
感じ。そうそうそう。で、最終的に、もう、覚悟を決めたタイミングがちゃんとあって。は
いはい、あ、それ聞きたい。
それ聞きたいですね。
長野の本当に、もう最後の最後の後半の時に、その D&D の長岡健明さんが、
はい、
うん、富山で講演会があるから、
う
ん、富山まで行って、
はいはい、
で、聞きに行ったんだけど、そう、
はい。
で、いろんな話を聞いてて、で、一番最後の時に質問コーナーがあって、当時はね、大阪と東京の直営店が2店あって、東京どっちかと堀江って言って、ちょっとこう、賑やかになってき始めてる感じ。まだスタートし始めたみたいな、グラフとかがあったりとか。
うん
うん、で、こう、東京はね、本当に自由岡からちょっと離れた、
九本
とか、草和とかっていうところだ
けど、静かなところ、ね。
そう、静かなところ。で、明らかに人通りがないわけ。
うん、
でこんなとこでなんでやったんですかっていうのずっと疑問で、で、それを、質問で手挙げて言ったときに、あそこはもともとオリンピックのなんか集計所集計算するような東京オリンピックだと思うけど、はいはいはい、の建物 で、建物自体かっこいい、
うんうん。
で、その建物を使うことで D&D の世界観を表現できるから、あそこにしたって言って、
うん。
だからもうマーケティング無視なわけよ、
うん
うんうん。要は世界観をどれだけ作るかで、人をどれだけ引きつけるかっていうのが決まるって言われて、
うんうん
そうなんだ。じゃあ場所関係ないんだってなって。
うん。
じゃあ浜松でできるじゃんってなって。
うん、で
その講演会の最後終わった後にすぐに大阪の支店に電話して内定もらったんですけど、今回はやめますって言ってすぐ電話して。そっからすぐ。
なるほどな、
うん、
いや、でも確かに場所関係ない論はあるよね。
うん、
めっちゃある。
あると思う。意外とそういう、単純にじゃあ仕事やるってなって。
うん、
マーケティングが昔は重要だったじゃない、
うん、
うん、駅地下で家賃を払って人通りを取るか、
そう、
ね、その郊外に行って人は少ないけど高単価を取るかみたいな、うん、まあそういうはっきりとしたビジネス論だよね。
そうですね。
そう。で、それを一気に無視した言葉が返ってきて、
世界観だと。
世界観って今までなかったじゃない。
確かに、うん。その当時って、何年ぐらいですか？
2003年かな？
2003 年か。
うん、
ああ、そうか。
リアンズは2000年ぐらいのオープンね。
そんな昔なんですか？リアンズって、うん。あれかと思ってた。2000年代。2001年。
あ、東京アル不動産何年だっけ？
あ、でもそれぐらい。あ、もうちょい前か。
もうちょい前か。
うん、やっぱ2000。
そうそうそう。
2000年代中頃ぐらいか。うん、
グラフ、東京アル不動産、うん。あの辺は僕の人塊で。
同じ時代に出てきた
ね。そう、ライフデザイン、スタイル、うん、ライフスタイルデザインっていう、生き方を、そうそうそうそう。
そういうタグなんだ。
そう。で、それで、なんかこう、価値観を作り出す。作るってゼロからじゃなくて、うん、見せ方変えて作るっていう。
はいはいは
い、はい、うんうんうん。古い建物とかね。そうそうそうそう。そう。で、倉庫家にしちゃうんだみたいな。うん、ここに住むんだみたいな、うん。結構ハンマーで殴られたような。
なるほどな。
そう。
うん、そうですよね。その当時、どうですか？携帯がもう復旧し始めて、うん、割とその、なんていうんですか、その、個人、おのおのも、今まではその、うん、なんていうんですか、キムタクが出てくる、そういうトレンディードラマみたいな、うん、そういうところで、うん、あの流行というかトレンドみたいなのが生まれたのが、もう結構、その、自分の趣味、思考っていうふうなところに、ある種寄った世界観の中に人々が、その、入り始めたというか、
うんうんうん、でもそうだと思う。ちょうどね、僕、その、独立するちょっと前にカフェブームっていうのがあって、
はいはい、
下北とか、あの辺に、ちょっと昭和のレトロなソファーを、うんうん、そのバラバラに置く。
はい、
もう、一つの感じでも、ソファー全部柄が違うとか。
はいはい、はい、
統一感ない感
じで。そうそうそう、はいはいはい。っていう、あと、
それどこですか？
ああ、店の名前はわかんないけどね、多分どっかに雑誌がまだ残ってるけど、結構カフェブームで、うん、あの、アプレミリだっけ、カフェアプレミリとか、なんか、ボサノバっぽいカフェを流してるとか、結構あったの。で、カフェ雑誌が山のように出てて、
懐かしい。
懐かしいでしょ。ちょっとオレンジ色な感じ全体が、本の全体がね。
わかる。
で、千春とか、わかる、あの、身も守るの千春ってわかる。
いや、わかんないです。
わかんないですね。まあ、その辺が意外とカフェ、おしゃれカフェの、
はいはい、
うん、そういう、まあ、いろいろあって、で、それの延長で昭和レトロっていうのがちょっとこう、その中の一ジャンルとしてあった。
懐かしい。
そう。で、そこにディーン&デパートメントが結構仮木のあの黒いソファーで、はいはいはい、シュッとしたホテルラウンジみたいな、
あ、
また、こう、下北っぽくない、
はいはいはい、
このごちゃごちゃ感じゃない、すっきりとした業務用の、
昭和
とか、ビーカーとか、ね、うん、デザインの工業系デザインの方でまとめた感じで、うん、それがまたかっこよかった。医療用のカートとかさ。
確かに。この D&E 行った時に一番驚いたのがビーカーとか。
ビーカーとか。
転換みたいなの
して。あ、そうそうそうそう。で、そこに一輪出しにしたりとか。
そうそうそうそう、うん。それ確かに思いましたね。
そう。本当に、実家にあるような花柄のカップとかも、うん、本当にリサイクルショップ行けば20円とか30円の世界で、うん、それが800円とかで売ってるわけやつ、
うん。
例えば色を塗り直したりとか、うん、形変えたりって手を加えてんだったら人件費でいいんだけど、
うん、
全く同じものを多少クリーニングした状態で、うん、置く場所を変えるだけで、こんだけ値段変わるんだっていうのに衝撃受けたんだよね。
そう
か。それがね、やっぱり、だから話はちょっと飛ぶけど、結局こう、人が見過ごしているなのを、まあ、例えば、観山寺とかも、
うん、
あれ、錆びれた感じがいいよねっていう、はいはいはい、価値のないものを見せ方変えて価値をつけるっていうのは未だに好き。
うん、
それが意外と今人にもなってるわけ。
人
リノスクとかでさ、うん、話聞いたりとかして、こういう風に。
磨けば光るぞ。
そうそうそうそう。まあ、あんまり言うと、宗教っぽくないというか、あれだけど、でも建物、物、人、うん、多分全部に、うん、見せ方とか。
わかる。いやー、あるっすよね。
そうそう。そこが意外と共通してる、今僕の動きの中。
わかります、
うん。っていうのはあるかも。
人ね。なんか結局その
建物、街もね。
わかります。街、うんうん、もそうだし、建物もそうだし、ハードって基本的にその中に入っている。
うんうん、
ある種そのソフトが、うん、その、輝いてないと。
そうそうそう。
思いを持って、その、行動をしてないと、
そうそうそう。
動かないんですね。
そう。意外と箱に釣りはないんだよね。錆びれたところ。
ないね、
うん、
う
ん。
そうですね。本当にその通りだと思う。
うんうん、中がどれだけ生き生きやって、熱量を持ってやるか、しかない。
と、うん、その通りだと思う。
見てくれじゃないよ。
見てくれじゃない。なるほどな。え、ちょっと話脱線していいですか、うんうん、もし、その、例えばですけど、今22とか、それぐらいで、うんうん、その大学4年生とかで、
うんうん、
その就活しないで、
うんうん、
あの、でもなんか自分の好きなものとかもあって、うん、でも、あの、何も今までその、要は引き出しというか、うん、要は
作
ってきたものとか経験値がないっていう風な子がいるとするじゃないですか。うん、その子に対してアドバイスするなら、どういう風なことをアドバイスします？
もう気づいちゃった時点でもう、
おしまい？
おしまいじゃない。うん、その、引き出しの大きさを変えれないというか、
はいはい、
例えば、あの、そういう風に自己実現を、自分はこういう、あ自分せっかく生きたんだからこういう生き方をしたいって気づいた年が35歳とか40だったら、それまでの15年ぐらいはもう自分のスキルが、まあ真面目に仕事してるって絶対だけどね、勝手に溜まってってるわけ。不動産にしろ建築にしろ、は
い
は
い、そこにいること
によって、そう、そこにあんまりこう自分がとかっていうことを含まずに、まあこれやっとけよ、
はい、はい。
これ納期これだからなっていう中で勝手に揉まれて、気づいたらちょっとマッチョになってるわけ。
はいはいはい。
それが35ぐらいになると、意外と即効性のある、気づい、自分らしく生きたいって言ったら即効性のある、結構もうロトの剣ぐらい持ってるわけ。
なるほどね。うん、
それは自分では気づいてないけど。
気づいてないけど、結構大きめの刀を持ってるわけ。
なるほど、
うん。だけど22で持ってると、まあ、棍棒だよね。
うん、そうっすよね。いや、本当に、叩き上げないといけない。
そう、銅の剣ぐらいさ。
いや、わ
かる。そうすると、結局、戦おうと思っても、銅、うん、の剣を持ってる人とは戦えないから、はい、違う角度を武器にしなきゃいけなくなるから、棍棒を持ってるんだけど、うん、要は立ち回り方とか、
はいはい、
攻め方とか、
はいはいはい、
地の利とか、
はいはいはい、
その辺で棍棒を生かすやり方をしてすればいい。
いや
で、そうすると、この人よりも視野が広くなるわけ。
ロ
トの剣の人よりも。
はいはいはい、
だから、この人は振り回すことでしか戦えないから、
うんうんうん、
その地の利とかは関係なくても倒せちゃうから、前に進むだけ。
もう15年やってるから。
そうそうそう。だいたい叶わないから。
はいはい、
でもそれは専門性っていう分野で価値が出る。
うんうんうん、
これから先もね、
うん、
どんどん大きくなる、どんどん太くなっていくから、刀がね、うん、長くなってる。でもこっちの子はずっと棍棒で、まあ5年10年したらもしかしたら銅の剣ぐらいにはなるかもしれないけど、でもそれ以外の戦い方を覚えるから、
うんうん、
何かこう、広がり、うん、仕事のしての、まあキャリアもそうかもしれないけど、こ
う
転換していく能力みたいな、
うんうんうん、
全然こっちの子の。だから、これから先22で気づいちゃったら、棍棒でしかないっていうことをまず受け入れる。
うん
うん、で、その上で何ができるかを考える、
うん。
で、その時に必要なのは、あ、これ面白そうっていう好奇心と熱量だけしかない武器は。
うん、
それをがむしゃらにやる。
うんうん、
でも、1、2年ぐらいやって付け焼き場じゃさ、大したら勝てないから、
うんうん、
やっぱいっぱい持つ必要があるよね、
うん。
で、常に棍棒だけでやってる、ずっとそれでやってるような子は、多分収束してくるわけ。棍棒持ってるのに、ロトっぽく見せようとするみたいな。
はいはいはい。あ、でもなんかわかる気がするっていうか、うん、僕、棍棒タイプなんですよ。
棍棒タイプ。棍棒タイプで。
そう。うん、そう。なんならその気づいてしまい、
うん、
結局、その棍棒を持って歩き出しましたと。
うん、
で、やっぱりその、本当におっしゃる通りで、うん、そのやっぱロトの剣を持ってるやつ、っていうのは、うん、まあ、周りにたくさんいるわけですね、
うん、
で、なんだろう。そうなんだよな。棍棒を、その、なんだろう。なんですか、鍛えていく。
うん、
ある種、そのプロセスっていう風なものと、うん、あの、恣意的に、いや、もう、恣意的じゃなく、あの、なんですか、いろんな人から揉まれて、
うん、
好きじゃないことをやって、好きじゃないかもしれないけど、うん、とりあえずやってるっていう、やって、
うん、
ロトの剣を作っていくっていうようなことって、結局、うん、その労力で言ったら、
うん、
同じか、
うん、
むしろ大変ですよね。
そうだね。中田君の場合は、僕、ゴンボーっていうのは分かった上で、武器とか戦い方を熟練値上げるじゃなくて、パーティーを作る方に特化した気がする。メンバーを
集める。
集める。うん、はいはい。で、コンボじゃなくて、例えばチームをまとめるために労力を使うから、うん、別にその武器の強さは関係ないわけじゃない。
はいはい、
自分がフットワーク使って繋がって、ロトを持ってる人をたくさん繋がってば、はいはいはい、倒せるって。
ああ、まあ確かに。僕の場合はどっちかっていうと、そのタイプです、
ね。そうですよね。
うん。
うん。まあすごく。だから気づいたらもう起きちゃったことを後悔してもしょうがないから、
うん、
気づいちゃった時点で何かいい巡り合わせだし、
はいはい、
うん、だそれでできる自分の戦い方を、
うん、
分析して1個先、そう15年先の自分の形を、
うん、
ちょっと見据えてちょっと逆算して次の一歩を探るっていう感じかな。
うんうん、なんかあれですね、ひなりさんと話してるとカウンセリングチックになってる。素敵な現象。そうそうそう。素敵な雰囲気が。いや、ありがとうございます。ちょっと、それは聞いてみたかったんです。
そうですよね。
そうだね。
ひなりさんが今気になってることとか。
気になってること。まあ具体的にはまずないんだけど、うんうん、漠然としてちょっと思ってるのが、まあ今まで物を売るっていう、どうぞ、まあ、こういう空間を作るっていう仕事をやったり、うんうん、まあ店を持つっていうこともそうなんだけど、うんうん、結構その、物にとらわれてるというか、まあ好きだからいいんだけど、
うんうん、
そういうものにとらわれない働き方もしてみたいなっていう気はしてる。もの
じゃない
と。うん。要は、ま、考え方が武器になったりだとか、うんうん、
思想みたいな感
じ。思想思想か。思想は、ある程度、こう、強いさ、なんていうの、フラッグを上げるって感じだけど、
はいはいはい、
意外と僕は多分、相手一人一人でどっちかっていうと、
個別に。
うん、そういう生き方もいいんじゃないのっていう、引っ張り上げることが全てじゃないから、思ってるんだけど、
うん、
なんかそういう、まあもう一個武器持ちたいなって感じはしてる。
でもなんかガイドみたいなイメージはちょっとあるかもしれない。
うん、俺先案内に、
うんうんうん。それがね、どう仕事にしていいかちょっとね、
うんうん、
よくわかってないまだ。
ああ、なるほど、
うん。結構マネタイズしないとボランティアになっちゃうから。
うん、でもなんかそのキャリアプランとか、うん、そういうふうなのはある種、その、ドライなところからじゃなくて、うん、エモーショナルの部分から、
うん、
攻めていくというか、
うん、
アプローチしていくキャリアプランナーみたいなとか、うん、めちゃいい気がする。
そう。今まで、その、家具屋から始まって、うん、で空間デザインでなるときも、
うん、
じゃあ、明日から空間デザイナーになりますっていうわけにいかない。
うん、
要は、仕事っていうのは依頼する側がいて、
うんうん、
で、こっちの技量が分かった上で、
うん、
その技術量に合った見返りが返してくれる。うん、まあ、この関係性がないとダメだから、
うんうんうん、
で僕は明日からやりますって言っても、多分、そう簡単にはスススっていかなくて、
うんうん、
で、やっぱ何かしらの、こう、言葉的に、こういうことに興味があるっていうことを、まあ、当時もそうだったけど、いっぱい言ったりとか、自分の店を自分で改装しましたっていうアルバムを、こう、店先に置いといて、で、それを引き出しに行って、結果的に、店舗ちょっとうちもやってほしいみたいな、結構、1年か2年ぐらいかけて、ゆっくりこう、仕事、ぽくいのか仕事っぽくないこともやりながら、
はいはいはい、それがその道草と並行でやってる、
うん、
しぐれ。
あ、そうですね。あれで自由って言うの。
自由か。うん、すいません。
自由。はい。そうそう。
カウンセリングみたいな。
うん。
そうそうそう。
相談所ですかね。
そう。あれはでもね、作った目的はまたちょっと違ってて。
あ、違うんだ。
そう。店舗設計をやるときに、結局、例えば A っていう物件を改装したってなったら、うん、事業の内容を聞いて、どれぐらい借り入れができそうで、とかっていろいろ聞いていくと、
うん、
いや、これやめた方がいいんじゃないかなっていう時が一回あって、
うん、
で、相談すれば、乗れば乗るほど、やめた方がいいってなるわけ。うん、
はいはい、
そうすると、うん、
明るくプッシュできない。
そうそうそう。でも、形にならないとこっちお金入らないから、
確かに。
剣道が、ね、なんていうの、
やった方
がい
い、ね。
そうそうそう。本気で答えてあげたいのに、利益が生まれないってバカバカしいじゃない。
うん、
それを利益化したいなってずっと思ってて、
うん、
でそれでもっと前の段階で来てほしいっていう、物件を見つける前に、その考え方っていうものを、その じゃどれぐらいコーヒー売るのって意外と考えてなかったりするわけ。カフェやりたい、やりたい、やりたいで、あんなお皿でやりたいと思うんだけど、一日何杯売ればいいんだっていうところも意外と考えてなくて、その辺をちゃんと整理して答えてあげて、本当にあなたやりたいことをカフェなのっていう時もたまにあるわけ。話を掘っていくと。で、そういうもの、その、ブレ方とかで、それだったらもうちょっと借り入れ小さくして、小さくスタートして、うん、最終的には物販やりたいんだったらそっちの方にシフトするようにしたらとか、っていう話を真剣にできるように、時間制の料金にしたのがスタート。
なるほど。でも、去年、平井さんと一緒にやらせてもらったあの、リノスクの、
うん、自分整理。
そう、自分整理みたいな、うん。あれもかなり今の話に近い。
近い
気がするんですよね。過去を紐解いて、うん、それで、まあ、得意だったこととか、うん、それこそ引き出しですよね。
引き出し
もう一回漁ろうぜみたいなことをやらせて、本当に自分が今漠然とやりたいことってどこにそれがこう引っかかってんだろうみたいなところとかを。
意外とね、自分の武器って本人は分かってないのよ。自分だと、例えば気軽にできることってあるじゃない。自然と。
うん、
好きだから、全然、余裕でできちゃうことと、例えば本を読めるとかっていうのも、一日一冊読みたいなって思ってて、で、俺あんまり本読めないタイプの人間で、そうすると読めること自体が本当すごいのに、普通、本にとっては普通だから、すごいじゃんと思われないと思った。でもそれ人に話すことによって、すごいって気づくっていうか。
そうそう。そうか。自分のスキルが、その、苦じゃなくできることだよ、みたいな話ありましたよ、ね。
そうそうそう。自分の強みは苦じゃなくできること。それがいくつか重なると、で、そこからこう、組み合わされる新しい事業の形、考えるのもすご
い。なるほど。なんかその、ベンズみたいなの重なった、ここじゃん！
そうそうそう。
ここはまだ誰もやってないよね、みたいな。そうそうそう。あなたの領域だよね、みたいな。
そうそう。で、それが流行りから、外部から持ってきちゃうと、例えば、タピオカ屋さんみたいな、ね、流行りで一週間で終わっちゃうようなのもあるけど、過去の自分の経歴の中で小学校の時にすごいバードウォッチングにハマってたとかってなったら、あ、じゃあそれと今やってる不動産の仕事とか、絡ませたら、なんか違う形でできないかなとかっていう風にして、マネタイズするとかっていう、ロジックを作ってから好きかも。
ああ、なるほど、なるほど。そういうところは形のないものというか、どっちかっていうと、だから、先生というか、もう、こう、伝えたり、
響くぐらいの。
ぐらいの感じの方に、興味がちょっと移ってきてる、
ね。あ、そうそうそう。
マスターになるってことですか。
そうだね。
パダワンを、
パダワンを。造成していく。
なんかでも、意外とそのリノスクのやつは好きなんだよね。自己整理っていうの
は。はいはい、
スクールよりも好き。
スクールは何か強いられてますもんね。
まあ、ね、それはちょっとね、
秘密というか、まあ、無理が生じる部分もあるっていう。いや、
経験としたらかなりプラスなんだけど、
つながりとかね、
そうそう、
着地に対してそれをやるんかとかね。
そうそうそう、そこがね、
そうですね。
まあでもなんかその、ある種、その、強いられるっていう言葉が、さっきも出てきたじゃないですか。選択を強いられるとか、突きつけられるとか。そういうものを無理やり作り出すっていうふうなところでは、割となんか、いいトレーニングだよね。
そう、
ちょっと思いますね。
そうだね。それがなんか、健全な。そんな感じかな、最近興味もあるっていうと。次回へ続く。